はい、
はい、
ということで1本目終わりまして、う
ん、1個目のプレゼントね、
1本目のプレゼント、
はい、
でも俺がプレゼントするのおかしいから1本目で終わりだと思うんですけど、
はい、
オカルト、
うん、
27か、うん、オカルト27ね、うん、なんかまあまあ久しぶりかな、
そうですね、う
ん、
おそらく
なんとなく、
うん、
ちょっと空いた感
じ、久しぶりなのちょっと古い実はニュースも入ってるんで、うん、まあ、今年のニュースではありますけど、
うん、うん、まあまあ別に
そこら辺はちょっとすいません、
いいんじゃないですか全然、はい、
ご了承の上聞いてください。
いやだって別にこれいつ聞くか毎回だからあれだからね、更新しすぐ聞くわけじゃないから、
あ、まあまあ、 そうか
その辺はまあまあ、
うん、まあ、でもあれですよ、
多少のラグはありますよ、
配信日とって意味ですよ僕は。
ああそうね、
う
ん、
そうそうそう、はいはい、
まあまあ確かに、
あでもあれですよ、あの33になってから初めてのプレゼンじゃないですか今回がね、都市伝説、
ああそうですね、
はい、ちょっと、うん、だから気合い入れて、
気合い入れてって言われちゃうって、いやそういうの言われると全然なんかあのよりダメになる方向になると思うんですよ僕は。
気抜いて、
うん、はい、すぐあのリラックスして
やらせていただこ
うかなと思うんですけども、
はい、
今日ですねちょっとお話ししようと思いますのは、うん、まあ、あの記憶にまつわるような話なんですけども、
ね、うん、
まずですね一つ目のお話としましては、うん、まあ、デジャブについてちょっとお話ししようかなと思うんですけども、
いいじゃないですか、
デジャブって、うん、まあまあ今でこそ結構普通によく言うじゃないですか、
うん、みんな言いますよね、あデジャブだって
分かるよね、多分分かんない人いないよね、
既視感でしょ、
まあまあ日本語訳すると、うん、
見たことある、うん、これああこれ前見た、何これ、そうそうそう、やだでね、
そうなんで女なのか分かんないけど、
ね、
まあそう、うん、あのだから前に来たこと、うん、だから初めて行く場所ね、うん、でここ初めて行くのになんかここ来たことあるぞとか、あれ俺これ初めてやることなのに、うん、そば打ち今回初めてなのに、あれ俺やったことあるかもしんねえぞこの。
打て、いいから早く打てって言われました。
すごい、
あれ早く打って、
確かに。そばのね、あの棒を持ってね。
そうそう。
あれ俺これ使ったことあるかもしんない。
いいから早く打て、打てって言われますよ。
いやでもちょっと聞いてくださいよ、あの、うん、僕これ多分初めてじゃないんですよ。
う
ん、
うん、打て、うどん打て。
わかりました。じゃあ打ちます。はい、っていうね、まあ打つっていうそれなんですけども
、はい、
まあ要は、やったことが、
うん、
まああるように感じたり、た見たことがあるように感じたりとか、まあそう、うん、だから初めてなものに対して初めてじゃない感覚が起こるということを、まあデジャブと言うんですけども、
うん、
これですね、まあデジャブって、
うん、
まずじゃあ林さんは体験したことは、うん、ありますでしょうか。
僕はね結構実はある方で、
結構ある方、
うん、
誰と比較してね、
ある方で、いやでも自分でもあるなって思うんですよ。
あ、頻繁にあるってことですか、うん、じゃあそこそこ、
あでも時期です、時期、
うんうん
うん、あの夏場多いですね。
おお、夏場ね、うん、
夏場多いですね、
うん、
なんか例えばですけど初めて、まあ、奥さんと行った、遊園地やら動物園とか行くとするじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらあれなんかここ見たことあんなみたいなのとかね、
うんうん、
は結構ありますね。なんかその
それは忘れてただけじゃなくて、
じゃなくて、
あのもうシンプルに、うん、
シンプルに
あるじゃないですか、
行ったことない場所ですよ
俺結構あるので言うと、
はいはい、
映画見て、
うん、
あれこれ見たことあるな
オチ分かるなと
っていうのをたまにあるんですけど、
うんうん、
やっぱ見てたりするんですよね昔、
はいはい
はいうん、で忘れてたっていうパターン
ではなく、
じゃなく
てです、ね、普通にあれこれなんか来たことあんなって、
うん、
家ばっかりいるんですよ僕、
うんうん、
普段ね。だからその出かけた時ですね、出かけるシーズンだから夏とかは結構多いですね。
なるほどね、
うん、あれも来たことあんなっていうのは、
うんうん、そうっすか。じゃあまあそんなに、うん、なんていうかデジャブって、
うん、
まあ普通に体験したことがあるものっていうことですよね、う
ん、あれ皆さんあるでしょ、
うんうんうん、これってでも、
うん、
どうっすかちっちゃい頃からありました、
ち
それ微妙、
どうだろう、でも学生時代ぐらいじゃないですか、小学生ぐらいからじゃないですか、うん、あったとしても
まあね、
うん、
まあ人それぞれだと思うんですけど、うんうん、これデジャブってじゃあ、うん、実際問題どれくらいの人が体験してると思います、
うん、
というか普通に 僕もあるんですよ、うん、僕もあるんですよ、うん、それあるでしょ。だから
みんなあります、
みんなあると思ってる、う
ん、じゃあみんなあると思います。そんなもん1億いったら1億あるでしょ。
あ、本当に 100% じゃあ
100% まで 100% あると
思う。体験ほぼ、
うん、
ほぼあるってこと。
あると思う。8割近くあると思う。
ああ、そうなんだ。
8割9割
うんうん、
うん、
まあまあこれね、調査が実際問題行われてはいるんですが、うん、大規模調査っていうのがあんま行われてないので、
うん、
完璧なデータっていうのはあんまないんですよ、
うん、
だけど、テキサスの、大学の調査が、うん、によれば、うん、デジャブ体験はまあ約 70% の人が一度は体験していると。
絶対もっとあるわ
これね、
うん、
いやでも物によっては 30% っていうのがあったり、
嘘
だ、あとねマジで 100% ってのもあったりするんですよ。だ聞いてる人全員ありますって言ったってパターンもあったり、うん、だまあ何とも言えないんだけど、
うん、
俺もなんとなく普通に聞いたら大体人もあるから、
うん、
でもまあほぼ100に近いぐらいはあるかな、うん、90近くあるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
かまとどぼってんすよ
あとまあ単純にそのなんていうかこれがデジャブっていうのが分かってないかなっていうパターンなのかなとかね、思ったりとかしたんですけども、これじゃあ原因って何かって知ってます？
今初めて見たものが前見たものかと思う錯覚だから今記憶した記憶が過去の記憶と勘違いする錯覚だと思います。
なるほど。まあまあ錯覚ね、まあだから脳の
勘違い、
勘違いだと、
だと思います。
まあ、このデジャブって実は結構、うん、まあ、昔から研究はされていて、
うんうん
うんうん、で今に至ってもなお、うん、分かってないんですよ、
うん、
正確なメカニズムみたいなのが、うん、で、まあ、なんでできないかっていうと、その研究するのが非常に難しいと。
まあ脳ですもんね。
だってそのデジャブなる時って分かんないじゃん、
うん、分かんない分かんない、
どのタイミングでなるかとかが分かんないから、
見せればこうなるっていう、
ね、いうもんでもないじゃない、うん、結構そうじゃん、規則性今まであったことないでしょ。なんか急なタイミングであるじゃん大体、うん、でだからそれを実験室みたいなところで再現するのが、
うん、
まあ難しい、
結構不可能ですよね。
そうだから結構どうやって、
うん、
まあ、調べたらいいかが、まあ、難しいということで、なかなかこれに関する研究が進まないっていうのがあるんですけども、うん、まあ、一個ちょっと科学的なやつで言うと、なんか脳の情報処理の、
うん、
まあ、プロセス、さっき言った早瀬説みたいに近いんだけども、うん、まあ、感覚情報みたいなのが、うん、そのなんかやった時に脳に送られるわけじゃん、
うんうん、
こんなことを体験するとか行くとかっていうの、うん、でそのプロセスで脳のある神経を通って行くわけなんだけど、うん、その神経を通る時に何分割かにされると情報が、だからまあ2つ3つこうなんかじゃあそばを打ったってやったら、そば、うん、を打った体験を
打て打て食え打ったら、
うん、でそのね口うるさい大将の情報も一緒に入ってくるわけですよ。何個かの、うん、脳の線がじゃあ3つぐらいあると
。最初だけは面だけでいかねえかい。
うるせえな。
つけんじゃねえよ。
うるせえなこいつっていう情報が入ってくるわけですよ。
はいはいはい。前もうるさかったなと。
そう、前もうるせえなこいつ。前もこれでちょっとイラッとした記憶あるぞ、俺の中でっていうのが出てくるんですけど、それはなぜかっていうと、
うん、
同時に脳の速度すごい速いんです、うん、伝達速度って、うんうん、でいろんな線通るんだけど、うん、届くのがほぼ同時だから、うん、まあ1個のことだと認識するんですけど、うん、その線が何かのエラーでちょっと1個遅れると、
うんうんうん、
そうすると先に到着しちゃうわけで他の情報が、
うん、そういうことか。
でもう1個の情報はちょっと遅れてくる、うん、その時にあれこれ体験したことあるぞと、うん、だからその場で本当は全部体験してないことなんだけど、
うん、
早くまあコンマ 何秒とかっていうレベルの話でちょっとしたタイムラグが脳の中で出るみたいな説があるというのを言っている人がいる、
うん、
今すごいだいぶ、まあ、何科学的な要素をこう省いて、
うん、
そう説明したけど、
まあ、
まあ、そんな感じイメージとして、うん、だからまあ、実際には経験はしてないと、
うん、
してないけどその一瞬で一回したような感覚になってしまうという脳のエラーという話があるんですけども、
うん、
もう一個説があって、
うん、
その説が結構ねちょっとオカルトチック というものなんですよ。
完全に分かりましたよ。
分かりました、
はい、あでも脳か
な。いやいいですよ全然。何を
生まれ変わり。
ああなるほどね、
生まれ変わり説。
それもね、うん、まあまあ確かに説としてはまあなくはないんですけど、
うん、なんかある女性がすごい大木を見て涙を流したって話があるんですよ、
うんうん、
はいはい、でなんで涙を流したのって言われても分かりませんって言うんですよ、
うん、理由は分かんない、ね、
理由は分かりません、うんうん、でも涙が出たんです、
うんうん、
なんでだろうなんでだろうって考えていったら急に記憶がふっと頭の中入るんですって、
うんうん、
っていうのが自分がその大木の木を植えた人間だったんですよ、うんうん、生まれ変わる前、
はいはいはい、
だから何百年、うんうん、何百年じゃないか何十年も前に自分が埋めて、
うんうん、
でその人が亡くなって生まれ変わって女性になってその人が見たからこんなに大きくなったんだと涙をつつと流すと。
なるほどね。
なんか生まれ変わり、
まあ、よくある前世の記憶残りパターンの一つってことだね。
それがデジャーブじゃないですか、
うんうんうん、なるほどね。
オカルトで言うと
まあそうだね。それの説はまあまあなくはないかなって感じなんだけど、うん、まあもう一個、うん、俺が言おうと思ってる説で言うと、うん、あれなんですよね、パラレルワールド説があるんですよ。
ぶち込んできた。
これね、平行宇宙論からのアプローチっていうことで、
うん、
日系アメリカ人の、理論物理学者、
うん、
道を書く博士っていう人が、うん、まあこれを言っているんですけども、うん、要はですね、今、まあ、起こっている現実があるとするじゃないですか、うん、今からそば打つぞっていう現実があるんですけども、うん、その現実とは別に、
うん、
まあ、パラレルワールドが無数あると、
うん、
いくつものほぼ同じような、
うん、
選択肢がいっぱいあるような状況のパラレルワールドがあると、うん、
はいはい、
でその中にたまたまその違う平行世界のパラレルワールドに、
うん、
まあ、一瞬ちょっと足を突っ込んでしまうというか、
うん、
ようなことが起きていて、
うん、
でそれでだから実際にその経験してないのにしたっていう部分は、うん、他の次元で一度体験しているとか、
はいはいはいはい、他のワールドで、
うん
うん、
あとまあその足を入れてはいないけども、うん、その周波数みたいなのもこう取ってしまう、
うん、
なんかこのまあ、説明で言うとあのラジオあるでしょ、うん、で周波数をさ、
うん、
なんか例えば日本放送聞くならこれって合わせるやつあるじゃん、うん、それに合わせるんでちょっとずれたりすると違う音が入ってきちゃう、
入る入る
じゃないですか。
でも、まあ、僕よくあったのがその TBS 探そうとしたら、
うん、
絶対あの1時頃 あのジャンク聞こうとしたら、
うんうん、
あの英語チャンネルが入ってくるみたいな、
はいはい、
うん、あれよくある、これあるあるなんですけど、
まあ、そうだね、
うん、
っていうかそっか今はあれだ、そういうのないんだ。
ないっすないっす、
だから分かんないか
今は
まあまあでも僕らより上の世代はまあ分かる、
うん、
あるあるだろうなっていう、
アンテナ伸ばしたことないんじゃないですか。
そっか、そうだよね、
うん、
ラジコとかだね、
そう
だもんね。
どこにラジオを置いたら一番聞きやすいかね、
う
ん、
そうそうそう、
やりますよね。だ
まあまあそうね、
うん、
そっか、じゃあまあちょっと僕ら近い世代じゃないと分かんないかもしれないですけど、うん、まあそういう周波数合わせるっていう行為があったんですよ、
うん、
で、
うん、
そうするとそのちゃんとした周波数に合わないときはなんか違う曲の音が入り込んじゃうみたいなことがよくあったんですね、
うん、
でそれとちょっと近くて、まあ、並行して同じ電波が、
うん、
電波というか、うん、周波数のものが走ってはいるんだけど、うん、目に見えないと。 でもそれはすぐ近くにあって、
うん、
ちょっとした拍子に入ってしまうと、
はいはいはい、
うん、っていうようなことで、まあ、その何かハプニング的なことが起きてパラレルワールドに行ってしまっているんじゃないかと、うん、いうことを言っているんですよ。でこれまあまあ結構とんでも論っぽいんですけれども、
うん、
このパラレルワールドの説っていうのはまあ結構昔からも言われていて、
うん、
その物理学者の人たち、ノーベル賞を取るような人たちも言ってるようなことなので、まあこれ量子力学とかの話になるとすごい難しくなっちゃうんだけど、
はいはい、
量子力学の中でもまあその2つの状態が、同時に起こっているみたいなことっていうのはまあ一応現象として存在するみたいになってるから、パラレルワールド自体ももうそんなになんて言うんだろうな、とんでも論というか想像の世界だけではないかもしれないという話になってきてるんですよ、うん、だから、まあ、このデジャブを研究していくことによってもしかしたらパラレルワールドの、まあ、謎を紐解くことになるのかもしれないとかっていう話もあって、
うん、
結構ね面白いんですよねっていう、まあちょっとデジャブの メカニズムと、うん、まあまあこういう説があるよっていう話なんですけども、もう一個ちょっと記憶にまつわるもので、はいはい、ちょっとね僕が気になっているものがあるんですけれども、ちょっと林さんじゃあね一個、
うん、
クイズ出そうかな。
最近僕クイズ強いですよ。
都市クイズ、あなたじゃあちょっとこの放送でも何度かやってますけど、
うん、
う
んち、
あ、不正解。
あ、
もうじゃあ解答権なくしたんで、ね、先に行こうかと思うんですけども。
そうだろう。
ええー、
ちょっとクイズちょうだい。クイズ、
クイズね、
うん、ヘキサゴン、
ヘキサゴン、じゃあ行きますよ。
はい、
あなた好きでちょくちょく言っていた話で、うん、ポケモン GO があると思うんですけども、
ね、
うん、ポケモン GO の代表的な、
うん、
ポケモンといえば何でしょう、うん、まず
ピカチュウ。
そうですね、ピカチュウ、うん、まあ誰もがまず言うとこでしょう。
だいぶ高いですよね、言われる多分、ね、
もうそれこそ 80% オーバーでしょうな、
うん、っていう、ね、
うん、ぐらい有名ですけども、うん、じゃあピカチュウの、
うん、
尻尾、
うん、
尻尾はどんな尻尾だったか覚えてますでしょうか。
覚えてますよ、
うん、それ言える？
言える。
形まで、
うん
うん、どんな
稲妻みたいになっててカクカクになってて、
はいはい、
先っぽ黒いです。
おお、うん、色はじゃあ、ピカチュウは黄色と
黒
が、うん、先っぽが黒いと、
うん
うんうん、なるほどね、
うん、
もう最高の答え、ありがとうございます。
本当にね、
違うんですか。皆さんもこれ聞いてる方も、うん、多分ピカチュウのイメージってそうだと思う。
黄色と黒でしょ。
ですよ、
完全に。
あなたが多分、うん、じゃあこれ、ちょっと写真があるのね、うん、
言
って
る
ピカチュウ、はい、うん、これ左の方ですよね。
うわ
ですよね。
違う、
違うですよね。これ実は今林さんが答えたっていうのが、
違うわ、
尻尾の先が黒いっていう方、うん、非常に多いんですよ。
全然違いますね、見るとね。
でも、うん、そう、実際は、
うん、
もう全部黄色なんで、まあ稲妻みたいな形ってところまではちゃんと合ってるんですけども、うん、これと思う方も、
うん、
多分言っても納得しない人いると思うんですよ。
じゃあ
分かる。いや、黒い黒い、絶対黒いっていう人いるんですよね。
うん、その黒さじゃないですよね、僕思ってた。
あ、違うタイプだったのかな。
尻尾の先ぐらいまで黒いのかな、
うんうんうんうん、
でも違いますね、全然見るとね。
なるほどね、
うん、
じゃあもう一個続けていこうかな。
全然違うんだな、びっくりだな。
じゃあ白雪姫知ってます？うん、ディズニー映画で。
白雪姫好きです、はい、僕ディズニー見ますからね。
あ、本当ですか、うん、あ、じゃあこれはサービス問題でしたか、
はいはい、ありがとうございます。
まあ女王出てくるじゃないですか、ちょっと悪い感じの
お母さん、
うん、お母さん、うん、
ち
ゃうか。白雪姫に、
うん、
ちょっと悪いことをしちゃう女王いるでしょ。悪い感じのイメージの女王、
うん、
あの人って、
うん、
まあ世界で一番有名なセリフがあると思うんです、うん、鏡に向かってのセリフ、はいはい、これ鏡に向かっていうセリフって何だったか分かります、うん、
鏡よ鏡、
うん、
世界で一番美しいのは誰だい。
ああ、
うん、
ですよね、
うん、
いや確かに僕もそうだと思うんですよ、
うん、違うんですか
これね、
うん、
実は違うんですよ。
え、
言ってないんですよ、この
セリフ、この辺り、
これ魔法の鏡、
うん、
世界で一番美しいのは誰というのが、
うん、
本来の、
うん、
鏡よ鏡よ鏡さんっていうのは、
うん、
本来は、まあ、言ってないと、
うん、
なんかだから勘違いで覚えてるものなんですよね、
うん、鏡よ鏡がね、
うん、そのセリフでもすごい刷り込まれてる感じしません？ある
今あるだろう。
でも違うじゃない、
うん、
まあ、実際は違うっていうことなんですよ、うん、でまあこのように、
うん、
結構あれっていうことってあると思うんですよね、
うん、
皆さんも、
うん、
今言ったのでまあすごい代表的には言いましたけど、
うん
うん、これをですね実はまあ日本ではそこまで有名じゃないんですけども、
うん、
マンデラ効果って言われてるんですよ。
うん、そうなんですね。
マンデラエフェクトとかって海外では言われてるんですけども、うんうん、このマンデラって何のマンデラかってわかりますかね。
えー、
マンデラっていう人がいるんですよ。
大統領？
あ、そうそう、そうです、ネルソン・マンデラっていうね、うん、インビクタスだっけ、
あ、映画ね、
映画のあれでやってた人なんだけど、うん、マンデラ効果っていうですね、
うん、なんでまたマンデラさんがそんな、
まあその1980年代に、
うん、
まあ、マンデラ氏がですね、
うん、
亡くなっているという、うん、いう、まあ、話というか、
うんうん、
まあ、そういうニュースがあったと、
うん、
いうことがみんな記憶の中にあったんですよ、
うんうん
うん、で、まあ、マンデラさん、まあ、この亡くなったっていう時が1980年代っていうふうに言われているんですが、
うんうん、
じゃあ実際にマンデラさんが、亡くなったのっていうのを調べるといつなのかというと、
うん、
2013年、
え、最近じゃないですか。
そうなんですよ、これすっごいみんなびっくりしたんですって、
うん、あれ死んでないんだ、
2013年にそのネルソン・マンデラが死んだっていう、
うん、
ニュースが、うん、まあ、出た時に、
報道された時に、
みんな思ったんです
。死んでなかったのって。
いや、あれ確か80年代に獄中で死んだんじゃなかったっ
ていうの、うんうん、
いうことを言う人がめちゃくちゃいたんですって。これでも全くの思い違いというか、誰もがはっていう、その知ってるから人からしたら、
うん、
いや死んでない死んでないと、
うん、
いや生きてるよ、
うん、
話じゃないですか、
うん、
2013年ですよ。
全然違いますね、30年以上違うじゃないですか。
びっくりでしょ、だってそれこそ1980年代に死んでると思ってた人が2013年に生きてたら、
うん、
それびっくりしますよね。
びっくりですよ。
そうなんですよ、これが、あの、まあ、1人2人じゃなくてすごい人数いたんですって、
うん、
思い違いをしてる人が、
うん、
でそれからその、まあ、思い違い、なんでこんな思い違いをしていたんだろうみたいなもののことを、
うん、
まあ、マンデラ効果とか、
それ何と勘違いしたんですかね。
それはまあでも実際にあの牢獄にいたっていうのはあるんですよ、
うん、
あの史実というか、そのマンデラ氏がちゃんと入ってたっていうのがあって、
うん、
でもその後出て大統領とかなってるんですよ、
うんうん、
でもなぜか死んだっていうふうにみんなが捉えてるっていう、
なんでなんでしょうねそれ、
うん、でこれじゃあ原因は何なのかっていうことが気になってくるところなんですけども、
うん、
これ実はちょっとオカルトチックな話じゃないかっていうふうに言われていて、うん、さっき言っていたそのパラレルワールドに関係してくるんじゃないかと、
うん、
というのもそのパラレルワールドの一つ、
うん、
あるその時間の流れでは、
うん、
ネルソン・マンデラは80年代の牢獄で死んでいたというもの、
うん、
事実があって、
まあ、そういうパラレルワールドが
あってあると、
うん
うん、で、今2013年になって死んだっていう、
うん、
まあ一つの軸があるというように、
うん
うん、そのいくつかの軸があって、それでそのまあ、ある人、
うん、
何人かはそっちのパラレルワールドを、うん、まあ、見たのか記憶していたのかわからないんですけども、
その大規模に干渉してくるってすごいですね。
そうなんです、
それが本当だとしたら。
でこれ面白いのがその、うん、国が一緒とかじゃないわけですよ、その地域の人たちだけとかじゃなくて、世界中にそういう人がいると、うん、でさっき言った分かりやすいので言うとピカチュウの尻尾なんかも、
う
ん、
そうそうそう、
まさにそうなんですよ。でも見ればって思うレベルなんですよ、うん、
全然黒くないっすわ。
で、あの黒いやつのバージョンがあるとかでもないんですよ、
うん、
普通に
黄色しかない
ん
じゃない、
ちゃんと調べれば分かるんですけど、うん、今出てるものは全部ちゃんと黄色いですけど、
うん、
みんなのイメージの中ではなぜか黒がすごい量いると。でなんか例えば、ディズニーの、
うん、
あのキャラクターミッキー、
うわやべ
これもパラレルワールドのあれかもしれない。
知らない岸本がいたんです
よね。そうそう、今ちょっと出てきちゃったかもしれないですけども、ね、うん、あのミッキーって、
うん、
服装どんなんだったか覚えてます？
タキシードみたいなやつ。
まあまあバージョンによって違うんだけど、
下が赤
い, いわゆる普通の、
うん、
一番シンプルなミッキーのやつってズボンとかどんなんだったと思う？
普通の僕ディズニーランドで見るやつは、
うん、
真っ赤っす。
真っ赤ね。
真っ赤で黒い靴履いてて、
うん、
ネクタイ黄色で黒いジャケット羽織ってるみたいな。
ああはいはいはい、ジャケットバージョンの方ね、うんうん。まあじゃあアニメのイメージ、
ね、
いわゆる一番最初のウォルト・ディズニー
っていう、ね、そうそう、黄色いパンツに、
ほうほう、
まあ、細い足流れなんか出てて、なんか短パンみたいなの履いてるんですよ。
はいはいはい、
うん、で足ビーッと出てて、で靴履いてて、
うんうんうん、
で体ももう真っ黒。
はいはいはい、これね、
うん、
まあよく言うところで言うとですよ、うん、まあ、短パンっていうところまでは、うん、まあ、みんななんとなく覚えてると思うんですけど、
黄色でしょ、
結構な人数が、
うんうん、
サスペンダーしてるっていうふうに、
サスペンダー
思ってる人がいるんですよ。
それグーフィーでしょ。
グーフィーしてんのかな、
それ
知らないんだけど、
うん、してないか。
あのね、うん、ミッキーのイメージ聞くときに、うん、その短パンから、うん、サスペンダーがあって、そのサスペンダーを引っ張っているようなイメージがあるっていう人が結構な人数いると。これ僕も実はあったんですよ、
僕想像したのが、あの白黒のめちゃめちゃ古い、
そうそう、白黒のやつもそう、
あのあれ、あの船の舵をなんかくるくる口笛吹きながら回してるみたいな、
うんうん、
あるじゃないですか、海、うんうん、あれ想像してたんですけど、
まあまあまあ、だからあなたは大丈夫だね、うん、だから合ってるというか本物の。
パンツの色も黄色なんですか？
パンツは赤だよ。
赤か。違うじゃないか。そもそも。
いやいや、だからまあそこの、うん、単純な記憶をしてないっていうバージョンとはまた別だからね。
そういうことか、
はいはい。完全に覚えてると思ってて、うん、でも違うっていうのが。
サスペンダー違うんですね。
そう。で、これね、サスペンダーはね、多分結構いるんじゃないかなと俺は思ってるんだけど、まあ実際見ると、あ、なるほどっていう感じになるんだよ。うん、いや、確かにつけてなかったわ、うん、とも思える。
上着てないです。
上着てない方が多いと思うけどな。
着てないですよね。真っ黒のイメージですわ。
もうそう、真っ黒。こうそう。大体これが一番定番じゃない。
そうそうそう、真っ黒の
やつ。真っ黒。うん、そう、上着ないっていうパターンね。
そうそうそう
そう。まあ、タキシード着てんのもあるんだろうけど。
素肌パターンね。
うんうん。
うん、
とか、まあ、こういうのがね、結構あるんですよ。うん、で、これが、その、意味が分かんないんですよ。
どっからサスペンダーが来たか。
例えば何かの時にそういうパターンがあったとかっていうものならいいんですけど、死んだとかっていうのってパターンないじゃないですか。
ないない。
でこれ実は日本でもあるんですよ。誰か思い当たる人います？
ナスビさん
死んだってこと？それは
この前ね、
生きてたんだっていう。
パスポートをね、海外行くんで取り行ったんですよ。
ああ、
そしたらナスビさん座ってまして、
うん、
死んだんちゃうかったっけって思いましたもんね、やっぱり。
ああ、ちょっとあの人は今的なね、うん、
生きてたみたいな。で調べたら結構舞台もやっていて役者として生活してるみたいなね。
そうだね。
俺も亡くなってるとばっか思ってました。
そっか、
うん、
俺ね、まあ宮尾進さんとかがね、うんうんうんうん、実はすごい言われて、
はいはいはい、
で日本では、うん、で2ちゃんとか見る人だったら多分分かると思うんだけど、うん、宮尾進って生きてたのみたいなスレッドがめちゃくちゃ立ってたりするんですよ、
うん、
でそれぐらいみんなの中で死んだもんだと思ってたみたいな、
ね、
でこれ僕も一人いて、
うん、誰ですか？
下田景樹さん、
うん、
てか生きてるんですよ。
それは知ってます。何してるかも知ってますよ。てか今
あれでしょ、読み聞かせじゃないの？
読み聞かせ
だよね、
うん、
そう、俺もそう、それはでも、
うん、
知ってから、あ、そう、生きてたんだっていうのを覚えてから知った情報
なんだけど、あれそれ闘病しながらみたいな感じですよね、う
ん
う
ん、でも俺バッチリニュースで下田景樹が死んだっていうのを見たような記憶があるんだよ、
で息子さん泣いてるみたいな、
息子が出てきたか覚えてないけど、うん、っていうかそのニュース速報みたいなのとかで出たような記憶があって、その遺影みたいなのを なんかで見た記憶がどっかであるんですよ。
下田会この前見ましたけどね。
そうで俺も実際すげえよく見てんだけど、うん、でもそれだから
でも死んで
いやその後は思わないよ。それはそう思わないよその後は。でもそうだずっと思ってて、
うん、
そういうたまにさ芸能人なんとか死亡説って出るじゃない、
うん、出る
志村けんとか、うん、まあそういうのもある種このマンデラ効果のやつの入ってんじゃねえかなと思ってて、うん、何個かは、うんうんうんうん、単純にねテレビ出てた人が出て亡くなったっていうのもあるんだろうけど、うん、
確かにね、
うん、っていうねこのマンデラ効果っていうのが、うん、結構日本ではさほどなんかいまいちブームっていうかあんまり、うん、なってないんだけど、
うん、
結構ねアメリカとか海外では面白いってなってて、
うん、
でパラレルワールドとの関係性を、まあ、これでちょっと説明するんじゃないかみたいなことで、うんでなんでそのアメリカとかでちょっと人気があるかっていうと、うん、結構ね人気の作品とかでそれがよくあるからで、
うん、
あなたスターウォーズ好きでしょ。
僕はい、
うん、例えばなんですけど、
うん、
あのスターウォーズのエピソード5帝国の逆襲、
うん、
でまあ、スカイウォーカーとダース・ベイダーの一騎打ちのところで、うんうんすごい名台詞ルーク、うん、わしがお前の父親なのだというところがあると、
うんうんうんうん、
これでも普通に覚えてる感じじゃないですか。
I'm father、
うん、I am your father みたいなルークって、うん、まあまあこれは、
うん、
結構みんなその俺もこの字面で覚えてたんだけど、
うん、
そのルークわしはお前の父親なのだっていう、うん、その一番クライマックスみたいなとこじゃん、うん、これでただこれ本当のやつは、うん、これ英語で言うとね、うん、ルーク I'm a, I am your father なんだけど、
うん、
あの本当の方は、うん、No I am your father っていうだけなんだよね。だからうん、そのルークっていうのを言ってないんだよね、
うん、僕言ってないと思ってますよ。
ああそうなんだ。じゃあ記憶違いもないんだ、うん、
僕はあの服持ってるんで。
どういうこと？
あの I'm your father って
書いて、あーって書いてあるのがあるのか。あ
うん、
まあまあでもこれを
記憶違いしてる。でもそう思うかも。
人がすごい多いと、
うん、
あと C3PO いるじゃないですか、
うん、
あいつのイメージってもう金ピカのやつじゃないですか、
うん、
で こいつの体って、
うん
全身金ピカだと覚えてますよね。
いや全身金ピカでしょ。形だと柄も覚えてますよ。なんかお腹のあたりになんかぐるぐるみたいな渦巻きみたいな円盤みたいな貼り付けてあるやつじゃないですか。
どういうこと？ああ形の方ね。
体の中央に円盤みたいな貼り付けてますよね、あいつ。
あああるある、うんうん、
あります？
あるあるそれは確か。え
全部金ピカじゃないですか。どっか金ピカじゃないとかありましたっけ？
そうそう全部金ピカじゃないっていうのをほぼみんな多分俺もそうだと思ってたのよ。
いやいやだって
シスピルピオって全部金ピカだよねって、
うん、あの跳ねるの扉でロバートの山本さんがあの仮装した時に全部金ピカにしてましたけど。
そうでしょ、
うん、
だからそれは
あれ
間違いないですね、細部は間違ってるってことなんですよ。
足だけ銀とか。
そうなんですよ。
わかんないわ。
右足のすねの、まあ、すねから下かの部分は全部銀色なんですけど、
うん、びっくり。
もう誰もが真っ金金のイメージで覚えているというね、うん、だこういうのが結構だから人気のさ映画とかで、うん、あとまあディズニーもそうだけど、うん、まあそういうので多いから、
うん、
アメリカですごい流行ったんじゃないかなと俺は思ってるんだけど。
超びっくり。
でも日本でもこれのびっくりしてるわけじゃん、
うん、
だからまあ外国の人からするとね、
うん、
もっと多分思い入れもあるだろうし、うん、その辺すごいびっくりするんじゃないかなってことで、
いいかし、うん、
まあだからこの単なる記憶の思い違いだっていうふうに言う人は言う人で、
うん、
まあ終わっちゃうんだけど、
うん、
これがなんかねそのパラレルワールドの違う次元をもう体験したとかっていう人たちが多いんじゃないかっていうのがマンデラ効果って言われてて、うん、でこれがまあ ちょっと面白いなっていうことでもう僕はなんとなく覚えてたんですけど、
うん、
まあもしかしたらだからもっと日本ね来るかもしれないね、うん、このマンデラ効果の代表的なのが日本でもっと流行ってくればね。
だから誰かが亡くなってないのに、うん、亡くなったって勘違いされるみたいな
とかね。
そうそうそう、
これだからなんかその
ただ隠居しただけでね、
まあまあね、
うん、亡くなってるって、
うん、嘘でしょっていうやつが出てくるっていうね、う
ん、そうそうそうそう、
え三船敏郎って死んでんじゃなかったのみたいなまだいたんだっていうような、うん、なんかそういうそれぐらい衝撃的なのがあれば、
まあね、うん、
マジで日本でもちょっと早いんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、っていう、まあ、ちょっと記憶にまつわる不思議というか、うん、あとパラレルワールドとの関係性が、そうそうそう、まあ、ちょっとデジャブと、うん、マンデラ効果、まあ、どっちも
可能性あるんじゃないかなと。これ長嶋茂雄さん亡くなってるっていう人いましたよ。
それをちょっとわかる。俺もなんとなく、うん、あの追悼番組やったんじゃねえかみたいな記憶があるんだよね。
彼が現役時代こんだけ打ってたんです、こんだけすごい人だったんです、で監督になってこんなことあったよ、うん、で名台詞こんだけ打ってちょっとトンチンカンなこと言うけれどもそういう野球愛があったんですっていう追悼番組を見たよっていう人がいたんですよ。いや亡くなってないですし、普通に元気で、
そうそう、いや、うん、なんとなく俺はそれ知ってるからあれだけど、うん、そう、その情報、その知ってるっていうのがなかったら、うん、多分マジで死んでると思っててもおかしくない感じ。
なんか見たんでしょうけどね。
だそれはなんかそういう作りのものがあったのかもしれないんだけどね。
うん、
うん、だもしかしたら他のさっきやったのもなんかきっかけがあるのかもしれないんだけど、うん、まあよくわかんないと
思う、面白い
大体が、
うんうん、
っていうことでね、このまあデジャブとマンデラ効果、まあ皆さんちょっとどう思ったか分かんないですけども、うん、まあ記憶の不思議とあとパラレルワールドの可能性というお話でございました、
うん、
以上かな。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。